ペットの避難どうしよう。ペット防災担当大国智子がやってまいりました。
さあ始まりました、はい、ペットの防災ということで、上京区京極自主防災会ペット防災担当の大国智子さんに今日はご担当いただきます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたしますさあ大国さん、はい、今日はどんなお話になりますでしょうか。
ですね、あの10月の29日なんですけど、
はい
はい、あのうちのその学区の総合防災訓練をやってまして、
はい
はい、でその防災訓練なんですけれど、
ええ、
あのペットもね、うん、一緒に連れてくるっていう風な企画をようやくできたので、
着々と、
はい、着々と、本当に着々というか、ね、もうちょっとずつちょっとずつなんですけれどね。で、まあ、他のね、あの参加者の方たちがどんなその防災訓練したのかとか、
はい、
あとそのペットを連れてこられた方たちがどんな風だったのかとか、うん、今日ちょっとその辺をお話ししようかなと思ってます。
あ、大事なことですもんね、
はい、
お願いします、
はい、ね、で、あの、まあ、10月29日ね、あの、うん、ハロウィンの日だったんで。あ、
そうですね。
そうなんですよ。当日ね、その防災訓練と、そのハロウィンと、
はい、
あとなんかいろんなその上京区に、まあ、お祭りをちょっと、まあ、他のところでされてたりとかがあって、
はい、
もういろんなイベント目白押しでなんかもうここにはめてしまってごめんなさいっていう感じだったんですけれ ど、
なるほど、
まあ、そんな総合防災訓練のスタートで、うん、まあ、本当にどれぐらいの方が来られるのかなってちょっと心配だったんです。
どんな感じでした。
で、あの、まあ、蓋開けてみると、まあ、200名の方、
わ、
あの子供さん含めなんですけれどね、はい、あの来てくださって、うん、
すごいですね。
いやいや、あの、ま、毎年だいたい200人前後、
うんうん、
来てくださっていたんですけれど、
素晴
らしい、まあ、そうやって他に、ね、イベントが重なってしまったんで、うん、
はい、
内心ちょっとビクビクしてたっていうか、
あ
の少なかったらどうしようかなみたいな。で、まあ、の去年あの来られてる数を、まあ、ちょっと目処として、
はい、
そのあたりの数の、参加賞をちょっと用意して、
すごい、
まあ、皆さんちょっとお待ちしてたんですけれど、まあ、ようやくあの全部ちゃんとの参加賞を履けることができたんで、
素晴らしい、
よかったなと思って、
ね、
はい、で、そ、でそのまあ京極学区のその防災訓練っていうのが、
はい、
あのローテーション訓練って言ってね、
うん、
あの4つのブースに分かれて、
はい、
あのまあ訓練に参加していただくんですけれど、
はい、
まあ、1つ目はあの起診者、
うん、
起診者ってあの切って
揺れる、
起きるにあの揺れる、
はい、
あの地震のシーンですよね、
はい、
で、まあ、車って書いて起診者、
起診者、
うん、あの京都市の、 あの、まあ、防消防局にあの協力していただいて、
はい、うん、
その起診車準備してもらったんです、
う
ん、で、あの実際はその東日本大震災 の、
ええ、
あの地震の揺れを体験できる車で、まあ、多分いろんなそのプログラミング であのいろんな地震が体験できるんだと思うんですけれど、
はい、
まあ、あの震度7の揺れを、
うん、
あのまあ皆さんに体験してもらえる。
わあ、すごそう。
だから最初にドーンってきてガタガタって揺れた後にその大きなでっかい揺れがボーっときて、
はい、
でそれがまあ1分ぐらいそのちっちゃい揺れと大きな揺れがまあ交互に来るような感じで、まあ皆さんにそれを体験してもらうんですけれど、まあ、あの何度もね繰り返しその揺れが襲ってくるので、まあ、皆さんの椅子に座るのがやっと、
やっぱりそれぐらい激しい揺れなんですね。
まあそうですよね。でも起診者 の、 あの机と椅子って全部床に固定されてるので、
はい、
床と机動かない状態なんですよ、
うんうん、でもそれでも立てない。
そうそうそう、それでも立てない。
はあ、
でもみんなその震度計っていうかね、今どんだけの揺れが来てるかっていうので電光掲示板で出るので、
はい、
まあ、それを見ながら、あ、今これぐらいの揺れだみたいな感じでね、見ていただくんですけれども、
うん、
まあ、通常でっかい地震が来たらそういう状況ってないじゃないですか。いつまで終わるんやろうとか。
そうですね、ね、実際固定もされてませんよね。
そうそうそう、揺れる、本当に物が揺れてる中で自分がいてみたいな感じにきっとなると思うんですけれど、
うん、
まあ、その家具とか、ね、はい、電化製品とか、まあ、もちろんそのテレビとか冷蔵庫ってきっと震度7とかだったら飛んでくるんですよね。
怖いです、うん、想像しただけでも
今ちょっとなんか声が変になったんですけど飛んでくるんですよね。
はい、
で、まあ、そういう揺れがあると、あ、やっぱり家具の固定って大事だなとか、
はい、
あとテレビとか、うん、ちゃんとその飛んできても大丈夫なところにみんながいられるようにしようとか、
うん、
なんかいろんなその手立てっていうのを想像できると思うんですね。うん、なんか揺れる間は本当に何もできないと思うんですけれど、
はい、
揺れる前に何かしようねっていう、なんかそういうメッセージ性のある車なんです。
そうか、
うん、だから寄進車、うん、結構ね、子供さんとか、うん、まあ、ご家族とか人気で、皆さんずらーっと並んで寄進車、ね、乗っていただくんですけれども、
うん
うん、まあ、そのきっかけにどんな地震が来るかっていう想定もそうなんですけれど、
はい、
固定するってこともちょっと大事だよっていう、まあ、その寄進車ですね、うん、
はい、
で次に、うん、煙の体験ハウスっていうのがあって、
はい、
これも京都市の消防局のご協力なんですけれども、
はい、
火事なんかでその煙って出てきますよね。
そうですね。
そうで、部屋が煙で覆われちゃう、
はい、
その煙の中をどう移動していくかっていう体験なんです。入り口があって、ちょっと仕切りがいくつかあるんですけれど、
はい、
蛇行っていうかうねうねとそのハウスの中を移動して、
うん、
まあ、その出口に向かって歩いていくっていう、そういう体験です。
なるほど。
で入ると中真っ白けなんですよ。
へえ。
だから地面のあたりとかで張って歩いて行かないといけないぐらいのもう真っ白けで、
はい、
もう手探りで歩くような感じなんですね。
でも怖いですよね。それ地震の後だったらガラスも落ちてるでしょうし、
そうで、もしその火事があったりとか煙で充満したっていうようなところで、う
ん、
その避難するにはやっぱり低い姿勢で、うん、目の前の人を押さない、
うん、
まあ、落ち着いたりとかいうのも大事ですし、
うんうん、
走らないっていうのもねすごい大事なんですよね。
あ、走ってこけちゃいけないってことですよね。
そうそうそう。で、あとはその有害なガスが充満している可能性があるので、
はい、
口にはハンカチ、タオルみたいな、うん、あとまあ服でもいいと思うんですけれど、
うん、
まあ、口と鼻と押さえながら移動するっていう風なことがちょっと大事になってきます。
そうか。
そう、煙から安全な場所に移動するにはどうしたらいいかって、そういう体験ですね。
ねえ、なんか幽霊のことばっかり考えてましたけれども、同時に火事も、ね、
う
ん、起こる可能性も多いわけですから。
そうそうそう。で、まあ、うちの場合やってることは、例えば、カーテンとか、
はい、
あと絨毯とかが、
うん、
防炎というか防火タイプの、
はい、
火でね、燃えにくい、
うんうん、
素材のものに変えてあるので、
すごい、
うん、うん、そこはちょっと頑張りました。
いや、でもね、
ただいろいろデザインないんで、
まあ、
まあ一般的なね、普通の感じにはなっちゃうんですけれど、
いやでもね、やっぱり機能って大切ですからね。
そうそうそうそう。でも命に代えられないと思って。
そうですね、うん、特にね、ロハさん、ワンちゃんがね、
やっぱり犬とか、ね、猫とか普通のね、うん、ペットたちなんかはちょっと吸っただけでもね、うん、もうそれでコテンって言ってしまうことをちょっと想像すると辛いんですけれど、
辛いね、嫌です、嫌です、
ね、なんで火事になった時じゃあどうするかっていう、そういう煙のハウス、
うんうん、
で3つ目が、
はい、
消火器訓練。これも、まあ、普通っちゃ普通なんですけど、
でもなかなかね、使い方がわからないって方も多いですね。
そう、家に消火器あっても使い方わからへんかったら、はい、えらいことになるじゃないですか。
そうですよね。
そうで、初期消火ってすごいやっぱり大事なので、
はい、
実際火が出てきた時に消火器を使う方法は、
うん、
ピンをまず外す、
外す、
でホースを火元に向ける、
はい、
でレバー握る、
うん、
で火元を、まあ、消火剤で覆うようにしながら消火するんですけれど、
はい、
ね、あの今回もあのうち の, その消防団の方たちにも協力していただいてその消火器の訓練していただいたんです ね,、
は
い
ねうん、それたなんかすごく有意義な時間ですね。
そうそうそうそう。で、まあ、あの的に向かってその水をバーって流していくっていうか当てていくんです、
はい、
で、まあ、的が倒れたらあの OK っていう風な感じなんですけれど、あの消火器って本当に出てくるの一瞬なんですよ。シャーって言ってもう1分ぐらいでも終わっちゃうもの、はいなので
そんなに短いんですね。そ
う
そ
う
そ
う。だからもうボーボーに燃えてる状態で消火器使ってもなかなかねあれなので、もうその落ち着いてその消火器が使えるようにみんなに、うん、あの慣れてってもらおうっていうね、そんな感じなんです。うん、だからまああの本当にレバー握ってねもうすぐにあの終わってしまうことをまあ考えたら、
うん、
あの周りにね火事つ、うん、告げるっていうか火事ですよっていうふうに叫ぶっていうのもすごい大事だし、
そうですね、
あの自分以外の人たちに、うんまあ、その協力してもらって、はい、他の消火剤持ってあの消火器持ってきてもらうってこともね、
うんうん、
重要なので消火器訓練は ものすごくアダン取れない大事、ね、初期消火大事なんで、
はい、
うん、で次があの花王さんってあの石鹸の、
はい、
ね、あのまあ、花王カスタマーマーケティングさんっていうところ会社なんですけれど、
ええ、
あの本当にご協力いただいて、
はい、
災害における衛生面のケア、
あ、まあ確かにね、あの衛生面は悪くなっちゃいますもんね。
そうですね。であの例えば水が使えない時にシャンプーどうするのかとか、
はい、ええ、
あとその備蓄品の中にその例えばベッドシート入れておくだけで、
うん
うん、あの食事の中の、ね、時なんかにも管理していただくこともできるし、
はい、
あのそういった意味でその花王さんにご協力今回いただけたのが、
うん、
あの実は上京区 の,、はい、あの自主防災の協議会の時に、
ええ、
あの講習会で来られていて、
はい、
であのすっごい面白かったんです。あの唾液腺マッサージとか、あの口の中が乾燥しないように、
はい、
であのまあ、そういうこともあの教えていただいたんで、
うん、
あの実は避難訓練をするのでご協力いただけませんかっていう、なんかヘッドハンティングみたいな感じで、
はい、
ちょっとお話をしに行ったらいいですよって、ええ、あの2つ返事いただけて、
うわいいですね、
ラッキーと思って、でそれでもうぜひぜひっていうふうに花王さんにだいぶあの助けていただいたんです。今回の避難訓練は。
そうなんですね。
でも皆さんにもあの大好評だったのは、
うんうん、
やっぱりそのなんていうのかな、まあ、例えば何を持ってったらいいのか、備蓄品で何を持ってったらいいのかとか、
はい、
あとそのね、あの髪の毛をきれいにしていくためにも、うん、そういう、まあね、シャンプーシートみたいなのがね出てるんです。
は
あ、うん、であの、まあ、例えば夏場ねちょっと髪の毛濡れてる時にそういうシートで頭ちょっとあの拭ってもらったら割とすっきりしたりとか、
へえ、試してみたいな、
うん、そうそうそう、うん、あ割とね使ったらスーッとしたりとかするんで、
うん、
あの気持ちがいいんですよね、
うん、
であのあまりそういうのってあの情報がなかったんで、
うん、はい、
あの教えていただけて本当に良かったなと、
ね、うん、特にその避難先ではそう毎日ねシャワー浴びますってわけにもいきませんからね。
そうですそうです。どうしても衛生面に関してはちょっと後回しになることがね、
うん、
ありそうなんですけれど、
うん、
やっぱり一人一人手はしっかりとそうやって除菌しておいて、
はい、
感染症を予防してってっていうのって、うん、実際その避難所で何かしていくにはすごく大事なことなんですよね、
うん
うんうん、だからあのまあ、ペットでも今あの水なしのシャンプーシートみたいなのもあったりしてるので、あのそういうの一回使いながら、うん、あの飼い主さんもチャレンジしてもらえるといいかなとは思います、
ね、そういうのがあると、うん、どこかちょっとお出かけ行った時にも
そうそうそう
さっと拭いてあげられますからね。
そうそうそう。で、例えば介護の時なんかに、
うん、
やっぱり汚れるの で,
そ う, で、ね、
そういうものがあって拭いてあげるとね、
うん、
割とその子もすっきりすると思うし、
ね、
まあ、飼い主さんもね汚れたまんまにしないで、
うん、
その子がちゃんとまあ綺麗になるっていうのもね、うん、大事なことですしね。そうそうそう、そうなんです。でね、まあ、最後、
はい、
本当にあのペット同行避難訓練を、うん、あの5月にしたんですけれども、
はい、
今回ようやくその皆さん全員 の, その避難訓練にペットも一緒に連れてってもらえるっていう風な形をとって て、はい、まあ、あの門はね別になるんですけれど、ええ、あの皆さんは西門から入ってもらうんですが、はい、あのペットは北門から入ってもらって、うん、そこの近くのね、うん、あの自転車置き場にそのスペースを作って、はい、うん、あの横井さんにもその写真をね私ちょっとこんな感じだったってあの送らせてもらって、
ね、ね、ちゃんとねケージに入って、うんうん、そうそうそう、屋根のあるところに、まあ、置いてはもらえますけれども、
そうそうそう、
まあ、やっぱり
吹きさらしなんですよね。うん、うん、ただあのやっぱり鳴き声とか、うん、まあ、みんな落ち着いてそこにいられるってところをね、うん、あの避難された他の皆さんとか、うん、あと今回はあの学校で小学校で避難訓練をしたので、はい、あの学校の先生もね、うん、あの今回参加してくださってるんです。
はい、
うん、で、まあ、先生もあのペットの方どうですかって見に来られて、あの見ていただくことができて、うん、でみんな落ち着いてあのクレートとかハウスの中で、うん、あのじっとその飼い主さんが帰りを、うん、あのまだかまだかと待ってくれているのを見てくださって、で、うん、あ、これなら大丈夫ですねって言ってくれたのは大きかったって思って、うん、
そうですよね。ただまあね、うん、やはりそうやってあの訓練にあの何度か来ているワンちゃんとか、うんうんうん、あの日頃からしっかりとクレートに入る練習とか、うんうん、そういうことをできているからっていうのも一つあるのかなと思うんですけれども、
いやいや実はそうかも、超そうじゃないんですよ。今回初めて、はい、あの柴犬の子が来てくれて、でハウスもなかなかちょっと難しいかもしれないんですけれど、はい、慣れるかどうかちょっと見させてもらっていいですかって飼い主さんが来られて、
はい、
で、あの、まあ、クレートあったんでそこに入ってもらって、うん、で飼い主さんはそこから離れて、あの避難訓練に参加されて、
うん、
で、まあ、私か、ね、あの他のスタッフがそこにあの常駐して様子を見てたんですけど、うん、離れようが何しようがその子うんともすんとも言わなくて中でじっと待ってくれたんです。
まお利口さん。
そうだから、うん、あのまあ慣れてないからどう振る舞っていいかわからへんから、まあ、じっとしてたっていうのはあるかもしれないんですけれど、
うんうん、
そういう成功体験ね、
うん
うん、あのじっと何も吠えずに待っていたっていうその成功体験を、うん、あの飼い主さんもワンちゃんもすることができて、うん、
素晴らしい、
よかったと思って、
ね、
いやできるでしょって言って話をした、
ね、いやでもそれでワンちゃんにしてもこれできっと飼い主さんに褒めてもらえれば、
そうそうそうそうそう、
これで
よく頑張ったねって言って ね、
ね、
うん、
そう
か、だからその大丈夫だっていうこともそうなんですけれど、はい、皆さんにそうやって慣れてもらうための訓練連ができたのが、うんうん、私にとってはすごくありがたかった
ねえ、うん、いやでもそのお話はすごくその方にとってもいい経験になられたでしょうね、うんうんう
ん、だからまあ計6頭、うん、でまあ5月の時はね10頭だったんですけれども、
はい、
あの半分以上が初めて体験の子たちばっかりだったので、
お素晴らしい、
そう徐々に徐々にですけれども、うん、あと猫ちゃん来てほしいなどうかなとか思うんですけど ね、
ね、
まあ、少しずつ頑張ってます。
なんかそういうねいいお話を聞けると、あ私もちょっと、行きたいな、ね、見に行きたいな、
ぜひぜひぜひ
体験したいなと思うんですけれども ね、
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 そうそうそう、だからまあ次の、まあ、来年の、ね、うん、1月かな、
はい、
ね、あの、うん、来させてもらうときは、
はい、
まあ、ワンちゃんたちどんな様子だったのかを、まあ、詳しくちょっと伝えてきたらなと思ってます。
お願いいたします。
なんで今年はこれで最後になります。
そうですね、うん、なんかまだねあと1ヶ月ちょっとまだ2023年ございますけれども、はいはい、大国さんの出演は、はい、今日が2023年ラストですよね、
はいはい、
早じまいでもまたあの2024年はあのスタートから来ていただけますのでね、うんうん、
はい、またよろしくお願いします。
お願いいたします。今日もありがとうございました、はい、さあそれではまた次は2024年の、うん、ブースキス月1月ご出演予定ですのでね、
はい、
楽しみにしておいていただきたいと思います、ペットの避難どうしよう、ペット防災担当の大国智子さんにご担当いただきました。大国さんありがとうございました。
ありがとうございました。